お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録2章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録2章の学びに入りますが、エペソはアジア地方の主要都市で、アジアの巨栄の市と呼ばれました。古代ローマの博物学者プリニウスはエペソをアジアの光と呼びました。エペソはその地域全体の宗教と商業両方の中心地で、東方と西方、アジアとヨーロッパの両方に影響を与えました。パウロがエペソの港に入港したとき、彼は港の目抜き通りが白い大理石で舗装されているのを見ました。町の中心地に入っていきますと、彼は様々な種類の素敵な建物とお土産屋さんを目にしたはずです。そしてさらに目抜き通りを中心に向かって歩いていくと、右側には大きな市場があり、もっと先の山のふもとには2万人を収容する劇場がありました。さらにその左側には10万人以上が入れる大きな闘技場がありました。多い時にはエペソには100万から200万人の人々が集まりました。パウロが最も偉大なミニストリーをしたのはこのような町であり、またヨハネが後に牧師になったのもこの町でした。またこの町は最初、ディアナまたはアルテミスと呼ばれる偶像を礼拝していたアナトリア人たちによってディアナの神殿の周りに形成されていきました。最初の神殿は木でできていて、海に非常に近い低地に建てられていました。事実その神殿の土台には波がかかっていました。一時はケイスターと呼ばれる川と小さなメアンドロスと呼ばれる川があまりにも多くの泥を運んできたので、アレキサンダー大王の時代までには神殿の周りをその泥で埋めてしまいました。アレキサンダーが町を征服したとき、彼は彼の将軍の一人リシュマコスに町を委ねました。泥が運ばれてきて港が埋まり始めていたので、リシュマコスは人々をもっと高い場所に移動させました。そして今日町の廃墟が見られるのはその高い場所です。パウロがやってきた時には町はすでにそこにありました。木炭と動物の皮がこの低い沼地のような場所の上に敷かれ、アレキサンダー大王が新しいディアナの神殿の建設を指揮しました。この神殿は古代世界の不思議の一つになりました。その神殿は今まで建設された中で最大のギリシャ神殿でした。その神殿には約17メートルの高さの100本以上の外部の柱があって、そのうちの36本は手で彫刻されたものでした。扉は糸杉の木でできていました。柱と壁はパロス島の大理石で、階段は一本の糸杉から切り出されていました。また神殿はアジア銀行の役目を果たし、ものすごい金額のお金を保管していました。またその神殿は様々なギリシャの彫刻家、建築家たちの傑作が飾られた美術館でもありました。そこには古代ギリシャの画家アペレスの有名なアレキサンダーの肖像画もありました。また紫色のカーテンの背後には、みだらで露骨な 豊穣の女神ディアナの偶像がありました。彼女には多くの乳房があり、片手には棍棒を持ち、もう一方の手には三つ股の槍を持っていました。当時異教の偶像の中ではディアナは最も神聖なものとして崇められていました。ディアナの神殿はアテネのパルテノン神殿の4倍もありましたが、ついに256年にゴート人によって破壊されてしまいました。またディアナの神殿の周りではこれ以上ないほどひどい不道徳が行われていました。ディアナはおそらく他のどの偶像よりも多くの人々に礼拝されていました。礼拝者たちは最も低俗で高尚な宗教的儀式とこれ以上ないほど騒々しく極端で邪悪な乱痴気騒ぎに身をやつしました。そして内陸に入っていくとディアナ礼拝は性的な乱痴気騒ぎ以外の何者でもなくなり、ディアナの名はキュベレーと変えられました。パウロはミニストリーを始めるため第3回宣教旅行でこのような道徳的に堕落しきったエペソにやってきました。彼は2年間ツラノの行動で神様の御言葉を述べ伝えたのです。後に愛の使徒であり雷の子であったヨハネが牧師としてエペソに赴任しました。彼はパトモスに流刑にされておよそ10年間監禁された後にエペソに戻りました。エペソの一番高い地点に位置している聖ヨハネ大聖堂は伝統的に使徒ヨハネが埋葬されていると言われている場所の上に建てられています。さて主イエス・キリストは全くの物質主義、堕落した動物的生活、低俗で邪悪な異教のただ中でこの教会に語られます。この手紙を特別に注意深く見てください。なぜならここに書かれているメッセージは全ての中でも最も重要なものの一つだからです。黙示録2章の1節、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。主はご自分の御手の中に教会を持っておられます。つまり教会は主の支配のもとにあります。今は主はそのような支配を持ってはおられませんが、この当時には持っておられたのです。歩くとは文字通りには主が行ったり来たりして歩いておられることを意味します。私たちの時代にも主は行ったり来たり歩いておられ、今も教会を裁いておられると思います。主はこの教会のために7つの称賛の言葉を言われます。黙示録2章の2節から3節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず人と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。第一の称賛の言葉は、私はあなたの行いを知っているという言葉です。私たちは主がここで信者に対して語られておられるのだということを理解する必要があります。主イエスは失われた世に対して良い行いを求められることはありません。例えばテトス3章の5節には次のように書かれています。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。またローマ人への手紙4章5節では、パウロは次のように述べています。何の働きもない者が 不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。あなたが救われた後に、主は良い行いについてあなたと話したいと願われます。主はこの主題について言われることがいっぱいあります。例えば、エペソ人への手紙2章の8節から10節には次のように書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。さらにパウロは、テトス1章の16節で次のように述べています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく、不従順で、どんな良い技にも不適格です。ある人がクリスチャンのあるべき姿について次のように述べています。クリスチャンは、良い腕時計のようであるべきだ。良い腕時計は、すべてが金で、飾り気がなく、よく調整されており、信頼でき、良い働きで満ちている。主イエスはパウロが言ったように、エペソの教会に対して次のように言っておられます。エペソ人への手紙5章の18節。御霊に満たされなさい。そしてパウロは続けて彼らが御霊に満たされた信者として何をすることができるかを語っています。そして今主は彼らの良い行いのゆえに彼らを称賛されます。第二の称賛の言葉は、私はあなたの労苦を知っているという言葉です。行いと労苦の違いは何でしょうか？労苦には疲れの意味が含まれています。福音書の記録の中には、イエス様が旅の疲れを覚えられたと書かれていますが、エペソの信者たちが経験したのは疲れでした。彼らは主のための労苦で疲れを感じて苦しんでいたのです。三つ目の称賛の言葉は、私はあなたの忍耐を知っているという言葉です。忍耐は聖霊の実です。四つ目の称賛は、またあなたが悪い者たちを我慢することができずという言葉です。彼らは決して悪い者たちを放っておくことはしませんでした。五つ目の称賛は、人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っているという言葉です。彼らは自分たちは人だと主張して、エペソにやってくる人たちすべてを試しました。彼らはその人々が、蘇られたキリストを見たかどうかを尋ねたはずです。そして間もなく彼らが本当に人であるかそうでないかを見抜きました。もし彼らが本当に人ではないのなら、町から出て行ってくれるように求めました。主イエスは彼らが人を試したことを称賛されました。このことは、その当時よりももっと今日必要とされていることだと思います。6つ目の称賛は、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍びという表現です。主の御名のために彼らは十字架を耐え忍んでいました。彼らはキリストを述べ伝え、キリストの処女降誕を信じ、 主の神聖を信じ、主の犠牲的な死と蘇りを信じました。そして彼らは自分たちの信条のために多くの犠牲を払ったのです。七つ目の称賛は、疲れたことがなかったという言葉です。主はここで何を意味しておられるのでしょうか。さっきは、主は彼らが労苦したと言われ、今は彼らが疲れたことがなかったと言っておられます。さてこれは、クリスチャンの信仰の偉大なパラドックスの一つだと思います。ある時、ドワイド・エル・ムーディが言ったことによって、このことを説明することができます。彼は伝道集会の後に、クタクタになって家に帰ってきました。家族は次の集会には行かないようにと彼に恋願いました。しかし彼はその時、家族に次のように言いました。私は働きの中で、疲れてしまうけれども、働きについて疲れてしまうことはないんだよ。これを聞いているあなたも、キリストの働きの中で疲れてしまうこともあるでしょうが、もしキリストの働きについて疲れてしまうなら、それは悲劇的なことです。主イエスがエペソにあった地域教会にお与えになった、これら七つの称賛の言葉は同時に、エペソ教会が代表しているペンテコステから紀元100年の間の教会史の時代に当てはまります。さて主は非難の言葉も同時に語られます。黙示録2章の4節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。彼らはキリストのご人格に対するあの情熱的で熱心な献身を失っていました。私たちには聖霊がこの教会をどのような状態に導かれたかを理解するのは難しいことです。聖霊はエペソの信者たちを親密で個人的なイエス・キリストとの関係に導き入れられました。聖霊は彼らを、私たちは主よ、あなたを愛しますということのできたところへと連れて行かれたのです。主に対する彼らの愛は、キリストにとってとても重要なものだったのです。主はエペソの人たちに、あなたは、あなたの最高の愛から離れてしまおうとしていると言われました。彼らはまだその愛から完全に離れてしまったわけではありませんでしたが、その途上にありました。冷たく、懐疑的で、皮肉で、無関心なこの時代に生きている私たちには、このことを理解するのは困難です。予的な価値観がこんなにも教会の中に侵入してしまったので、初代教会がキリストのご人格に対して捧げたこのような情熱的で熱心な献身を想像するのは私たちにとってとても大変なことだと思います。初代教会は最初に教理に関してではなく、イエス・キリストとの自分たちの個人的な関係において逸脱してしまったのです。エペソは大きな町であり、信者たちもイエス・キリストに対する初めの愛から引き離し始めていた多くの面白いものがありました。この教会はおよそ2500万人の人々がいるその地域で、その当時のローマ皇帝や貴族階級までもが福音を聞く機会があったほどに伝道においてとても影響力のある教会となりました。その地域にはそれ以降 おそらく一度も同じことが起こってはいない神様の御霊のとても力強い働きがありました。時々私たちはキリストとそのような近しい個人的な関係を持っている人に出会ったり、そのような人のことについて本を読んだりします。アメリカのネイティブアメリカンへの宣教師であったデビッド・ブレーナードはそのような人物でした。彼はその当時、肺結核で苦しんでいました。彼はネイティブアメリカンたちのところに馬に乗って旅をしましたが、時々痙攣を起こしたり、血を吐いたり、意識を失って馬から落ちたりしました。ある時には雪の上に倒れていることもありました。そしてそんなことが起こった時には、彼の馬は彼のすぐそばにとどまることを学びました。意識を取り戻した時、彼は馬の背によじ登ってネイティブアメリカンに伝道するために出かけました。そして道を行きながら彼は次のように叫んだと言われています。主イエス様、あなたは私があなたを愛していることをご存知です。彼はそのようなキリストとの近しい親密な関係を持っていたのです。そのような個人的な関係は私たちの時代にもまたとても重要です。私たちはあまりにも表面的な人間関係や形式やスタイルにこだわりすぎているのではないでしょうか。どうでしょうか。あなたは今個人的にイエス・キリストを愛しておられるでしょうか。私はあなたの方法が何か、あなたの教団がどこか、あなたのプログラムが何か、あなたがどんな規則に従っているか、そんなことは気にしません。もしあなたが主を愛していないのなら、これらすべては無に帰します。しかしもしあなたがキリストを愛しているのなら、どんな方法もうまくいくのです。キリストとの親密な関係が、あなたのすべての人間関係と、あなたのすべてのクリスチャンの奉仕を喜びにしてくれます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエペソにある教会へのキリストの手紙というテーマで、黙示録2章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。